四面五面特集気持ち新たに新春インタビュー頑張る人が開くポストコロナの明日新型感染症で生活が一変する中発想の転換や頑張りで前を向いて進んできた人がいます。新年を迎えた今みんなが一丸となり、希望を持って日々を過ごすため、6人の頑張る人に明日への思いを聞きました。教育、福祉、保健、農業、商業、新成人の各分野からの6人の写真があり、質問に対するコメントがあります。質問項目1. 生活や仕事はどのように変わりましたか? 2. 何か工夫をしましたか? 3. 国や県、市に望むことはありますか? 4. 新年はどのような年にしたいですか? 5. 市民へのメッセージをお願いします。教育本町中学校水島幸則教諭34歳。1多くの学校行事が中止になって生徒の経験と成長の場が失われてしまうのではないかと不安でした。特に私は1年生の担任なのでまだ一人一人のこともわからない状況で休校となり、出会って間もない生徒たちと会えなくなってしまうことに寂しさを感じました。2. 外出自粛中における生徒の心身の健康を不安視する声があり、体育の教師としてできることを考えました。そこで、お家でできる簡単トレーニング、という動画を制作し、市公式 YouTube、秦野モーピクで公開しました。学校再開後には、生徒から、見たよ、と声をかけられることが多くなりました。3. 何がダメで、何ならしても良いのかという基準が教育現場にもすぐに伝わってくると、職員も生徒も、不安な気持ちが少しでも晴れるのではないかと思います。4. いつでも一番不安なのは生徒なので、後になってコロナのせいで何々ができなかったという悪いものではなく、何々ができてよかったねと明るい思い出を残してあげたいです。そのために感染症対策に配慮しながら、新たな行事を模索していきます。5. 家にいる時間が長くなると、ストレスや生活リズムの乱れにつながりますが、心身の健康が一番大事です。私も休校中は、普段読まない本を読んだり、トレーニングをしたりして過ごしました。できないことを考えるより、新しいことに挑戦するチャンスと捉え、前向きに乗り越えていけると良いですね。福祉介護老人福祉施設勝負荘常盤香織施設長43歳、西田原。1マスクの着用には大きな影響を受けました。利用者にとって、相手の表情が見えるということが、安心できる重要なポイントだったのだと痛感しました。地域の方々との交流を兼ねた納涼祭、レクリエーションや面会も制限せざるを得なくなり、申し訳ない気持ちでいっぱいでした。2. 利用者に、ドライブに行けなくてごめんね。と言ったら、戦争の時に比べればマシだよ、と こちらが励まされてしまいました。それを機に、今できることを、という意識で、施設内でできる楽しみを模索しました。地域の方々から募った毛糸や折り紙を使って、利用者がクリスマスツリーや鶴を制作し、今では施設内に花を添えています。3. 市内の介護事業所は連絡協議会をはじめ、様々な情報交換の場がありますが、みんながいるから乗り切れると思えるように、他業種とつながれる仕組みを作っていただけたら嬉しいです。4. 職員もモチベーションが下がってしまいがちですが、利用者からのありがとうの一言で救われます。一つでも多くのありがとうをもらえるように、喜んでもらえるサービスを提供して、職員と利用者双方が笑顔になれる年にしたいと思います。5. 支え合える人がいれば頑張れるはずです。大変な時期ですが、まずは家族など大切な人を守って、またみんなで楽しめる時間が来ることを願って乗り切りましょう。保険。平塚保健福祉事務所、秦野センター、保健予防課。加藤直氏、主任主事。51歳。1. 当センターへの問い合わせや、医療機関での検査数が増えました。県では、発熱等診療予約センターを設置し、速やかに受診につながる体制をとっています。2. 署内で話し合い、担当課だけではなく、全署体制で臨むようにしました。さらに、市から保健師を派遣していただき、患者への調査などの対応に協力していただいています。医療機関では、発熱外来や検査ブースを設けたり、院内での人の動線を分けたりして、院内感染防止に細心の注意を払っています。新型コロナウイルス感染症は未解明の部分もある中、最前線で頑張っていただいています。3. 感染症対策の正しい知識の周知に協力していただきたいです。マスクの着用は定着してきましたが、会食時に外して会話してしまうと、感染のリスクが高まるということを認識してもらうことが今は重要です。4. 完全な収束は難しいと思いますが、今後ワクチンや特効薬が生まれて、みんなが身構えなくてもいいような病気になっていくことを望みます。そのために、常にしっかりとした知識を身につけて、一件一件の問い合わせに真摯に対応していきたいと思います。5. 今年の冬はインフルエンザとの同時流行が心配されます。年始は会食や旅行などの予定もあるかと思いますが、大人数での会食などは控え、基本的な感染症対策を徹底してください。一人一人の心がけで感染症を予防し、元気に一年を過ごしましょう。農業 JA 秦野柿部会和田稔部会長68歳柳川1各種イベントの中止やお店の営業自粛で花や野菜といった農産物の価格や需要が今までにないくらい落ち込みました。出荷されなくなった花などは市場や直売所を通じて例年の半額以下で販売するのがやっとという厳しい状況でした。2. 国や市、農協の支援を活用し、 生産体制を維持・強化できるようにしました。また、販路については苦労しましたが、これまで培ってきた人脈を生かした販売方法にもチャレンジしています。3. 農産物の価格が低迷して不安定な経営状態が続くと、消費者に安定して届けることが難しくなり、このような状態自体が消費者の不安を募らせてしまいます。地域の人にとって安心な生産者の顔が見える農産物だからこそ、安定価格供給を支える仕組みづくりに取り組んでいただきたいと思います。4. 花は人の心を癒す、生活に身近でなくてはならないものだと思うんです。感染症対策で家にいる時間が多くなり、気持ちが塞ぎ込みがちな今、これまで以上により良いものを届け、皆さんの気分を和らげられるような一年にしたいです。5. 意識して地元のものを手に取るなど、見えないところで応援してくれている人がたくさんいると思います。そういった温かな思いを胸に、私たちは引き続き生産していきますので、秦野の花や野菜で心身ともに健康で元気になって過ごしてほしいですね。
商業市商店会連合会杉山和文会長66歳そや1商店会の加盟店の中でもやはり飲食店への影響は大きかったです。理事会や朝市祭りなど対面や密になるものは開催を断念したため、当たり前にできていた商店会などとのコミュニケーションも取りづらくなりました。 2.3 月の早い段階から先を見通して商店会の皆さんが営業しやすいようマスクの支給や費用負担の軽減など対策をしてきました。県や市とこまめに連絡を取り、店舗での感染防止方法や給付金といった支援情報などはすぐに共有するように努めました。3. 市のプレミアム商品券など地域消費を喚起する取り組みはとてもありがたかったです。感染症の拡大防止と地域経済を守るためには、行政だけ、商店会だけでは課題を解決できないと思います。お互いに声を届け、協力することが大切だと改めて感じました。これに終わらず、行政とともにさらなる地域経済対策などについて話し合っていきたいです。4. 今の商店街の良さを保ちつつ、新しい時代に対応した商店街づくりを目指したいと思います。万全な感染症対策の上、できる範囲でイベントなどを行い、街のにぎわいや皆さんの笑顔があふれる一年にしていきたいです。5. お客さんと店員が和気あいあいと話して買い物できるのが商店街。お店に足を運べば、張り詰めた気持ちが何気ない会話で少し明るくなるかもしれません。インターネットでの買い物も増えていると思いますが、ぜひ気軽にお店に来てください。新成人。新成人の集い実行委員会。半沢祐樹、実行委員長、19歳、東田原。1. 不自由なことが多くなりました。出かけるときは人が集まる場所を避けるようになりましたし、大学の授業もオンラインになり、家で過ごすことが増えました。今年の新成人の集いは、 二部制での開催になったので、新成人全員が一堂に会する場はなくなりました。2、実行員同士で打ち合わせをする際は、人数が少なくても広い会議室で長机を一人一つずつ使用して感染症対策を行いました。また、例年は全員で協力して行うしおり作成やビデオ編集も、おのおので分担して自宅で作業しました。3、自粛するべきこととそうでないことの線引きが明確でないことには、不安を感じています。新成人の集いの後も、同窓会など大人数で集まりたいと思う人は多くいると思うので、ダメなことは具体的に示してもらえると、私たちも計画的に行動できると思います。4. 今年の新成人の集いのテーマは、2020+1、新たな一歩。私たちの世代は、20世紀生まれと21世紀生まれがいる特別な世代です。今年は東京五輪の開催が予定されており、日本が大きく変化する一年になると思います。その変化の渦を私たち新成人で作っていきたいと考えています。5. オンライン授業やリモートワークなど新しい選択肢が増えました。今の情勢だからこそできることを考え、気持ちが下向きにならずに新しいことに挑戦する機会にできればいいと思います。